ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
はい、どうも。
どうも、矢吹ジャンプと
富坂優の
シチュエーションコメディクショナリーということで、はい、どうも矢吹ジャンプです。
富坂優です。こちらの番組はアガリスクラジオ企画の一環として、矢吹ジャンプと富坂優がシチュエーションコメディのもろもろ用語を勝手に定義していこうという番組です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はちょっといつもの2人だけではなく、はい、ゲストをお呼びしておりまして、
お呼びしておりまして、
ま、じゃあまずは
分かりやすいところから、
はい、
どうもアガリスクエンターテインメントの朝越です。
どうもです。
そして
はじめまして、みんなの部屋会出演させていただいております中田優と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞ。
あ、同じくみんなの部屋会に出演させていただいておりますエマスリンです。
同じくで野村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
はい、今日は、
はい、まあ、
メンバーでお送りするんですけれども、
まあ、分かりやすく、
そうですね、
富坂企画、
はい、
みんなの部屋会、
みんなの部屋会の皆さんと一緒に特別会でお送りしたいと思います。
よろしくお願いします。
まあ、最近シチュエーションコメディしてますかっていうコーナーなんですけど、まあしてますねという
ですよね。僕は出てないですが、富坂さんが企画してというか演出して皆さんが出ているというアガリスクであってアガリスクでない公演が行われているということですが、
ですね、今日ちょうどジャンプさんが見に来てくれたので、せっかくなのでこの流れで
撮っていこうかなというところでございますが、
はい、どうですか、まず
見た感想、
率直なところ。
率直なところ、
そうジャンプさん出てたっていう、
そうです、みんなの部屋無印回じゃない無印が2009年にアガリスクで、
あ、違う、2010年
にアガリスクで、アガリスクでやられた作品でして、僕が客演として出演させていただいていたというやつになりまして、いや、面白かったですよね。いや、見て、純粋に、やっぱ面白いなって思いました。
なんか、変わってるところとか気づきました？
変わってるっていうか、まあ、明らかに変わってるところはあるじゃないですか。まあ、最後が、エピローグがついてたので。ただ、中身的には、そんなに、あ、これ違うっていうのは、わからないですけど、さすがに8年も前だし。ただ、わかりやすかったです。多分自分たちがやった時はもうちょっと伝わりにくい作品だった気がするなって思いましたね。だからその勘違いとかもうそれしかない芝居じゃないですか、ぶっちゃけ。そのいわゆるシチュエーションコメディの勘違いネタ、すれ違い会話、ごましかしっていうのでだけをもうギューっていう密度でやってるから、でいろんなそれぞれが別々に嘘ついたりごまかしたりしてるから、すごい複雑なんで、自分たちがやってる時は多分お客さんを置いてけぼりにしてるところがあった気がするんですよ。
中盤の勘違いが一番難しいんですよね。
う
ん、
そうそう。誰が何を思ってるかが一番マックスでわかんなくなってる時。あれが結構わかりやすく見れてた気がして、多分、だから事前知識を抜きにしても多分わかりやすかったんじゃないかなと。思いましたね。
ありがとうございます。
だから本を直して分かりやすくしたのか、演出の能力が上がったのか、役者さんのレベルが高いのか、まあ全部な気がしますが、非常に楽しく見させていただきました。お疲れ様でした。
拝聴するみたいな感じになっちゃうとなかなか難しい。
そうそう、難しいね。え、でも実際どうですか？逆に8年ぶりにそうそうやってみて。
前なんとなくで言ってたこととか、なんとなくジャンプさんがやってたこととかを結構頑張って言語化してるな、最近っていう気がしますね。
ちゃんと伝えられるようになったというか。
なのかな？多分、前よりは一般的な、なんて言うんだろう。このパターンじゃない、なんて言うんだろう。このシチュエーションコメディのこういうのあるよねっていう、あるあるで、やってない役者さんの、まあ、普通にお芝居してる役者さんの整理が前よりは分かるようになってる気がするので、
分かんなかったですね、前はね。
どうやったら その整理からの人に
あこれをさせられるのかっていうか、
そういうことはまあ頑張って言うようになったかなという気はしますよね。
素晴らしいです。もともとがでもそうですね。今回の企画自体が、
まあそうです。
そう、あの、いつものメンツじゃない人と作るっていうのが、まあコンセプトというか、あれだったわけ
です。いろんな人がやりやすいように。ただ、やっぱりいろんな人がやるのは、これ大変。
いや、まあそれはそうですよ。そもそもが本が本当に読んだだけじゃな、わけがわからないので。
途中軍国みたいな合唱みたいなシーンがあるじゃないですか。あっちこっちで
同じようなことを
同時に喋ってたりとか、そこに規則性がなかったりとかするので、うん、なんて言うんだろう、フリーな間で喋るとやばいんですよね、この作品って。
そう、本当にシステムというか型で作っていくタイプの芝居ではあるんだろうなと思います。
おー、登場人物の整理で動きたいところをぐっと我慢しなきゃいけないところは結構あるので、だから、果たして、これをそのまま台本だけもらった人が、いきなりやってみて、どのぐらい成立するのか、ちょっと何とも言えないところですけど、いまだに。
だからね、うちらがやったときは、2本立ての1本だったから45分とかで。
45分と言いつつ50分やって
て。50分やってて、で、今回は1時間ぐらい。
65分になりました。
65分。まあ、そのエピログつけたっていうのもあるし、いろいろ補正した部分もあってっていうことですね。だからまあ、高校生とか学生さんがやるのにちょうどいいサイズっていう。
それはね、くしくもね。
時間的にはサイズ的にはちょうどいいけど、いざやろうと思うと大変だぞっていうタイプです
ね。まあちょっと今回のね、演出的なところに踏み込んじゃうと、
まあ
このぐらいはいいでしょう。このぐらいのネタバレは。
はい。
全く何もない空間に、5分間で部屋を設営するじゃないですか、今
回。ああ、そうね、作るところをや
って。っていうのがあるので、高校演劇なんてまさにそうなので、
素
舞台に、指定した時間の中で仕込んで、それから60分のスタートで始める作品なので、まあ大体同じフォーマットでできるんですよね、これ。
ああ、素晴らしい。
この作品で大会に勝てるかといったら勝てなさそうな気がしますけど。
ああ、そうね、ゲストさんね。そうそう、ゲストさんのね、おしゃべり
という
感じですか。ということで、お話を聞いてた方がいいのかしら。
そうですね、聞いてみましょう。
聞いてみましょう。出てみて、どうで、出てみてどうでした、どうでしたっていう。ていうか、難しかったっすよね。正直な話。
正直、全然台本が入らなくて。
もう
こんなに入らない台本初めてですよね、
マジで。まあ、じゃなかったりするからね。
あれね、挟み込むのが多かったりするからね。
特に、わかんない。私の中でも挟み込むの多いですよ
ね。あるのか。そうだよね。
そう、挟み込むっていうのは何かっていうと、複数の箇所で話が展開しているときに、向こうの部屋で喋ったセリフのすぐ後にこっちのセリフがあったりとかするんですよね。
なんでそうか、隠れて一人で喋ってるのが多い。
そう、一人ごとが。
差し込みが多いんですね。
はい。多い。ねえ、もう、パニックですよ。パッコが狂うと、すべてが狂っちゃう。
ずる始めたら。
ずる始めたら。
あれってな
って、どうやって覚えました、具体的に。
いや、どうやって覚えました。いや、もう、ただひたすらに読む、読んで、あとはもう稽古で、寝る。
リズム。
いや、もう、そうですね。もう、あとはもう、その会話の流れでも覚えるしかないっていう。
なんか途中からやると難しかったりするよね。
いや、途中から全然できないです。もうだから、稽古とかで、じゃあこっから始めますって言われても、いや、どこだ、どこってなる。
それ、どこ、私何してるの、
私今どこ、まずどこにいるか始まる。
そうなんだよね。そういうとこは難しいっすよね。
山下さんのやってる人は、ほぼ吐けないか。
そうですね、ほぼ履けないですね。
そっか、他の人は、あ、でも、泥棒と、捕まって戻ってくるとか、
その瞬間、その、ケンイチが、一回も履けてない。
うん、あー、なるほど。出てきたら履けない。
履けない。
で、最初から出てるから、最初から履けない。
そうですね、最初から。
最初の時間あれで、どういう心持ちなのかなと思って。
どういう
最初の一人の 一人でオンタイムの、
はい、
ね、いますショーが。
そうですね、ショーが始まって。あれ、結構長いですよね。反応があったら、すごい安心するんですけど、ないと、本当に、でも最近はそのなくても負けないみたいな。逆にやってやるみたいな。
心強く。
心強く。
ストーカーという役でして。
はい、ストーカーで。
部屋に不在になったところで忍び込んじゃって、はいはい、一人でワケワケする。
そうですね、ワケワケして。ね、
あれの尺は多分、それ伸びてます。だ
から。ああ、それはそうかも。
ああ、そうなんです。
初演の時は台所でトントントンってやって、お風呂、覗いたりして終わってたのか。
そうですね。
あ、そうなんですか。
当たらなかった
から。あ、そうか。こういうのからなんか。
そう。そうそう。歌ネタはなかった
んですね。な
かったでしょうね。うん。ただ逆になんかドラマ、あれでドラマができて
るね、ちゃんと。いや、そうです。なんか、うん、それぞれの恋愛感情みたいなやつを膨らました上でいじろうと思って。あ、
そうそう、記号だけじゃなくてちゃんと気持ちがついてきてるなって思ってはいた。
なんていうんだろう、前のみんなの平均だから今の間に獲得したスキルとしてはマジで恋愛ネタやってるのをバカみたいに見せるっていうのは前獲得した技なので、それ
は散々やりましたからね。
切ない恋っていうのをやったのね。
バカでしたからね。
さて、じゃあ、
はい、
ゆうや役の野村くん
は野村です。はい、僕の役は比較的会話がちゃんとできる役だから、
まあまあそう、
まだストーカーとかに比べて
真ん中っちゃ真ん中というか、まあ、話の中心にはいる。
話の中心にはいろんな人から
話しかけられて全部分からずに混乱する役って
不在の時間が結構真ん中にある。
あ、そうかそうか、結構いないんですよ。
状況が一変して帰ってくるっていう役ではない。逆にセリフは割と入りやすかった感じではあるんですけど、ただ僕も別に普段にこういうコメディをするわけじゃないんで、間にノイズがポッポ入ってくると、あれどうなんだっけ
って。作りとして構造的な難しさだよね。
そうですね、そこは。
あの、誤解もいろいろあるじゃない、話の中で。
はい、
ただあれか、本人だからあんまり自分が間違った情報を得てないのか。
そうなんです、
ね。むしろ多分一番持ってる情報少ない人かも。
そうだよね。
そういう意味では一番少ない、知らない人がとにかく多いって言って、知ってる人から知らない人の情報をポンポン流されて意味がわからない。
ないっていう。
そうだよね。
だから勘違いをしてる人たちが大変だなっていうのが多くて、
健一役の平田くんとか、また役の坂内くんとかが、まあ大変だ、ね。
勘違いってさ、頭いいとダメじゃん。他の人の会話から、あれこれなんか違うぞって思った時点でアウトじゃん。多分、役の心理ときて。
信じきる力が必要。
そう。
大事です
よ
ね。
他の耳を貸さないっていう技術が必要になっちゃうから、意識の中で。それの中で、しかもお客さんにはそれが勘違いしてますよっていうのが分かりやすいセリフ回しにしてっていうのがすごい大変そうで、っていうか大変なんですよね。だからあれ、ちょっと言ってたんだけど、大家さん、大家さんと優也の彼女。
はいはいはい。
あれが、要は、大家さんと、ゆうやの彼女なのか、大家さんとゆうやの彼女なのかの勘違いというか、誤解で話が進むみたいな。あれはお互いが繰り返しながら、でも、区切りは違うんだけど、でも、区切りが違って分かりやすくはあってはならないみたいな、絶妙なところなの、あれ。あれとかすごい苦戦するところなんだけど、ちゃんとそれで見れてたから、そうそう。あそこはお見事だなぁと思って見てましたね。そう。そういうのがね、難しいじゃないですか。基本的に。
だってじゃあ、一番変わった人。大家さん。
大家さん。
いやでも、
全然私はあまり舞台上に出ることが少なかった。
あ、まあまあ役的にはそうですよね。
だからずっと見れてよかった。見れてよかった。
稽古とかで見てた。
そうです。
あ、そう、最初、みんなが作ってる時に、大家さんとして部屋の説明をするっていう。
あれ、最初だと、前説っぽく、いい、なんですけど、思いのほか、説明には時間がかかるということに、判明し、5分分ぐらい、まるっと台本別の形でドガーンで来るっていう。
そうなんだ。
これ、超える前日に、やっぱり紙で私を作る。
そういうこと、再演だから、デザインしてる
から、
違うんだから、
今日もこれ、多分言っちゃっていいと思うけど、バーガーで見てたじゃないですか、マチネとソバルの間にセリフ足して、こういうアガリスクみたいなこと、しょうがないなって思うから、
もうあれによって分かりやすかった
みんなこうやって許してるから、
いやね、本当。大変でしたね。
いや死に物狂いでやりました。
最初反応がないとこなんですか。
いや心が折れそうになる。でも今日はね、ジャンプさんがすごいね、温かい眼差しで、ね、見てくださった
そう、声は出てないんですけどね、眼差しは温かく見させていただきました。ありがとう。あれって受けるっていうか、あ、客がやばい時はちゃんと、あそこでも、ワイワイしてくれる
かも。ここがベランダになってるって言って、
うん、あ、外に。あ、そうなんだ。
見て、お、面白いと思った。
うん、そう、そう、外、入り口をね、そのまんま、外への、ベランダへの窓にしちゃうっていうのは、あれはまあ、良かった。
あれ、外出る人って、見てない人に何で説明していいかすごく難しいですよ。だから劇場の敷地の外ですよね。
まあ、そうそう、完全に外に出てました
ね。外で芝居してもらってて、実は
最初外から覗いてるみたいな、本当に外から覗いてますからね。
どうですか。
どうですか。
大家さんは外から覗くとこがあるからね。
あれですね、学校帰りの高校生にすごい変な目で見られる。
大声で
わめいてる
しね。
そうです。あそこすごい声が響くんで、誰もいないところで一人で喋ってるのがすごい。
あ、おや
すごく響く。
意外と交通量がある。
そうなんです。
あ、
それも込みで面白いって書かれてますけど、ね、怪しまれてるのも
そう。まあ、それね、もうだとしたら割り切って
ネタで、ネタで
最後大家さん
も
すごいいる時間ありますけど、それ
は
そんなにやばくないのか。
あ、私は喋ってないんで。
あ、そっかそっか。
侵入するだけなんで。
ただ黙って中に覗いてて入ってくるっていうだけだ
から。ね、はい。分
か
りづらい。
昼高校生通ってたけど、本当わからなくて、佐伯さんに通ってもらって、まだいます？まだいます？まだいました、まだいました。そういうことをやってました。もういません、今です、今ですって。
あ、なるほど。
あ、そういう手がある。
入ってくるタイミングが。
そうです。
特に音がないんですよね。
そうなんですよ、音がなくて。ガチャ屋さん、お迎えのガチャ屋さんの、ドアに映る映り込みで、うちいつもタイミングをこう見てて。
鏡として。
そう。こうやってタイミングを見てるんですよ。
なんか、壁の際に隠れて銃撃戦をやるときのこの鏡みたいなやつ。そういうやつ。
光ったので生
まれる。待機してるって。
今回大家さんの役が一番変わったというか、
人
ガラッと人の話に、
うん、一つ
ここまで言っちゃっていいのかな。すごい言い過ぎた気がするけど、
まあ、見てない人が多いから、
まあ一つ加わってはいます。
それまで本当に何でもなかった。
本当に何でもなくて、
そうなのよ。
初演がその投げっぱなしで一番
そうそう
盛り上がったところでただ終わって次の話に行くっていうのだったので、一本でやるときにこれは無理だろうと思って、何か締めなきゃいけないと。
そうだから、状態から何か収束させるのをプラスするのかなと思ったら、投げっぱなしは投げっぱなしで終わったから。
そうなんですよ、一番わーって大混乱するところの後にはその次には続けられると思って。
まあね、もう
魔法のアイテムエピローグを出
してそんなためのこの8年間で得た9年か。得た魔法のエピローグ。
なんやかんや ありましたが、こうなりましたっていう。
まとめきれない
結果だけ出すっていう。
エピローグ、あとなんていうの、エピローグなら足しても、なんか、一幕一幕っぽい感じで成立する。
まあまあ、シチュエーションコメディのルールからは外れないはずだっていう。
外れてますよ。この9年間で得た、ごまかし方が全部。
そうそうです。
集約されている。
最後、中田さんの、あの、稽古で一発目にやったあの顔があるじゃないですか。あれで、あ、これなら終われるなって思いました。
マジか。あれよかったね。意外な。
そうそう。
そのまま行きで、今行ってるので。
なるほど。
あれまで正直に悩んだ。これでいいのだろうかっていう迷いは。
ああ。
なんか落ちた感じになって。
それでも。下げだと思った。落語の下げみたいな感じで、うん、落語みたいな落ち方で好きなんだよ、これ。
終わり方としてはね。
まあ、
その前のエピローグの、本エピローグみたいな、なんつったんやろ。ドラマとしての終わりがちゃんとあって、なんか綺麗に終わったところの、こう、スッと、一つトンとね。
そこで、みんなの部屋になるっていう。
ここでみんなの部屋にな
る
んですか？
みんなの部屋になってる。
どこですか？
最後。
暗転前やろね。じゃなくて。
いや、大最後。
一番最後に。
ああ、そうだね。今一瞬意味が分からなくて。
さてさて、で、まあ、シチュエーションコインフィクションなので、いろいろ、用語集とかを勝手に作ったりとかするわけじゃないですか。
うん、
稽古中やってて、これ、どういうことっていう富坂語とか、逆にこういう現象のことなんて呼んでんのみたいな、
なんか
ないかなと思いまして、
思いつくのい
っぱいあって、はい、なんですか
ちょうど今日言われたやつなんですけど、はい、メタ的、
あこれそうですね、
明確な あれあったら教えてくれ。
メタ的、これ定義がなんかシチュエーションコメディーの範囲に収まらないから難しい。
シチュエーションコメディーの範囲で収まらない。コメディーではよくある。
なん
か。もともとはメタフィクションだよね、言葉としては。メタフィクション。そこをフィクションを一個超えた目線から見る
俯瞰というか。
だからまあ、我々は照明いじるとか。
そうですね、
音いじるとか
演劇をやっているっていうことをちょっと
旗から見たツッコミ方というか
相対化している、いじるみたいなことですよね。
まあ客いじりとかもまあ、
まあそうですね、
ちょっと入るし、
うちが困るとやるやつ
だよね。困るね。あんまりやりすぎるとダメだな。
そうそうそうそう、調味料的にそれこそ
あれは激物だから。
ちょっとはみ出すっていう。
見るときに、
はみ出すっていう。
そうそう、はみ出すっていう。
文章としてはみ出すって言います。我々はよく。
はみ出しすぎとか言われることもあるし、逆に。
演出をつけるときにもうちょっとはみ出るとか。
言いますね。それとも関わりがある、ネタ的な。うん、
メタ的な目線とかはみ出すっていうのが、
自分じゃなくちょっと外側から言うっていうのが多分よく使うんじゃないかな。
そうですね。
そうそう。基本的には芝居の世界観でやるっていうのが大前提なんだけど、ちょっとはみ出したところからなんかやるっていうのがメタかな。
なので多分今日の中田に行ったので言ったら、ゆうやくんの部屋ではなくて、高架下のチャラで阿佐ヶ谷じゃんっていう、
あーなるほど、
お客さんに気づかせるっていう意味。
はいはいはいはいはい。手は手だけど、一瞬、なんていうの、
っていう手で見てねっていうのを、お客さんと共犯関係
で、お客さんみんな、ここチャラでだと思ってるでしょって、わざとお客さんに言うっていう感じですよね。
なるほど。
我々も分かってるけど、でもそういうものだからねっていう、
あーなるほど、
知ってるのでお客さんにちょっと だよなっていう笑いをちょっと欲しいっていう、
なるほど、
っていうのがメタ的ですかね。
なるほど。ありがとうございます。
なるほど。
ツボまで伝えなければいけなかった。
完全に演出的に
分かりましたか。私も聞いてメタ的分かりました。
それは
渋谷さんに聞きましょう。メタ的に言うってどういうあれって言ったら、なんて言ってたっけ、西日が差してるとかでそういうことじゃないですかって言われて、なるほどって言うから分かんなかった。
それダメな生徒だ。そうそうそう、一番伸びないじ
ゃん。分かってない
の。だから分かってないことは分かってないって言うね。
それ何言ってるか分かんないですってのは言ってください。結構あるでしょ、なんか演劇現場で演出家が何か言って何言ってるか分かんないなっていう用語って。
なるほど。客演とかで出た時に初めての演出家さんとかだと絶対演出家の言語をまず理解しようとするもん、方向として。だからさ、未稽古っていうか他のシーンをやってる時にこの人がこれを見てどう考えて何をどういう言葉を言うかっていうのをまず聞いとかないと自分が言われた時に絶対わかんないなって思うから。
すごいなんかベテランみたいなこと言ってる。
ベテランですけど、そんな客演が多いわけではないが、結構言語のある人たちとしかやってないけども、たまにはでもある。やっぱり本当に初めてだったりすると絶対そうなる。
他なんかありますか、これ何言ってんだ、何言ってたんだろうこいつはってのとか、もしくはこれをなんて呼んでるのとか。何々っぽい、ドラマとかに例えたりして、そうです。これね、用語にはなってないですけど、シチュエーションコメディ的なことではないのかな、これは。シチュエーションコメディあるあるではないけど、多分俺がよくやっている気がしていて。
なんとかっぽいっていう。
ね、なんか、情報量が多かったり、ややこしかったり、わざと小難しい議論をさせたりとかするけど、解釈は漫画でやって、みたいなことはよく言ってる気がする。内容が多分、小難しいかとか、わかりにくいことを言ってるので、なんていうの、モードというか、言い方というか、その状態は、なんていうの、漫画ぐらいのデフォルメ度でや
っ、まあ、記号的にやるっていうとあれだよね。
まあ、一本間違えるとキャラすぎるって
なる。まあ、なんていうんだろう、その、
キャラとも違うやつ。
キャラクターを漫画までしちゃうとちょっと嫌なんだけど、解釈は漫画にしたいの。解釈を少年漫画にしたいの。
わかりやすくというか、まあ、ストレートにそれしかない感じ。う
ん、これは悟空とベジータじゃんみたいな、な解釈にしたいけど、悟空とかベジータのキャラにするってやりすぎてるってなるので。
だから一人称オラにするとか
じゃない、そういうことじゃない。
ただ関係性として分かりやすくっていう。
ドラマのシーン、映画中で、PV っぽい。
はいはいはい、言いましたね。
あれがめちゃくちゃ気に落ちて、あ、これだっていうのがあったんで。
ストーカーが、好きな人と、その恋人の写真を見てへこんで、何やってんだろう私っていう時に、何やってんだろう私が、PV についてる、ま、頭のドラマパート。
わかりやすい。
になるように言ってっていうのは言いました。
それはわかりやすい。
確かに、
るよね、そういう。
何々っぽい、今回すげえ言ってるな。
いや、でも、多分何々っぽいで、
ばっかり言ってるよね。
支えられてます。
スパイで、
そうそう、ここはスパイっぽく。
ヒロインから藤子ちゃんを経てのスパイみたいな。
でも本当に多分その何々っぽいがなかったら多分私はもう迷宮入りしてます
からね。だから多分あれなんだよね、自分のイメージを伝え方の技として富坂さんが学んだことなんだよね。
なのかもしれない。
イメージを共有するための入り口にそのっぽいっていうのを。
たまにそこでね、なんかその面白い例えとかをしたくなっちゃうことによって遠くなることがあるんですけど、これ本当にやるんだよな。
本当にやるよ。
結構までの受けを優先しようみたいなのがたまにあるんだよな。
結構までの受けもそうだし、
ちょっと悪口なんだけど、完全に。照明のお手伝いでやらせてもらって、
しかも今日だけなんですよ、代理で。で、すごいだから緊張して、オペ間違えないように、記録の失敗したからって、こうやって、こうやって動かしてたら、横でチャチャを入れまくるんですよ。なんかもう、なんか、肩でもやってんのかなだって、こうやって、ね、フェーダー、コロナイメメダネって、こうやってイメトリやってるときに、なんで、なんか、言ってんのよ、なんだろう、これはって。なんだ、こいつ。もし俺が見てたら、めっちゃ怒るじゃん。絶対こいつ好きなんだもん。あれ、触れたくなる。触れたくなるぐらいの中で素振りっぷりだった
。頑張ってくれてるんだから。
こういうやつなんですよ。あなた半分で聞いた方がいい。あとなんでしょうね、今日の見てて面白かったのは、あの無重力状態っていうのが出たので
、
でもこれはちょっとね、ディクショナリーに入れた方がいいですよ。そう、すっごい分かった。でも、あ、だからやっぱりやってるとこういう感覚になるんだな、みんなって。
無重力状態とは何か、何を指しているのかっていうところなんですけど、うん、まあ、基本的にすごい受けたりとかしている中で、うん、勘違いとかの情報がコミュニティしたときに、お客さんが理解ができなくて、何の話だっていうクエスチョンマークが出る瞬間っていうのがたまにあるんですよ。
あ、笑いがさって泣く瞬間。
えって、一瞬、んってなる瞬間ね。
滑ったのとは違うんですよね。滑ったのじゃなくて、お客さんの理解が
離れた。
届かなかった瞬間というか。そう。
なんて言うんだろう。お客さんがいなくなるとか、冷めるとかじゃなくて、いるんだけど、お客さんとの間の重力が、重力の糸が突然切れた瞬間があって、
見えました。
あれがね、あと、本番を客席の後ろから見てても、お客さんが後頭部しか見えてなくても、あるんですよ。
あるある。
それは、あるね。あるよ。やってたら何回かやっぱりあるよ、そういうことは。
あのさ、もうちょっとあると、無重力状態ギリギリの時っていうのがないですか？
ギリギリの時。
そうそう、あれ、
これ無重力じゃない、無重力じゃない、無重力じゃない、やばいって、で、頑張って、ちょい立ちして、なんとか軌道修正するっていう。
ある。まだ待ってっていう。ある。
だから、あ、やっぱりやってるとそういうことになるんだなって思って。
それを普段シチュエーションコメディじゃない人たちも感じられるっていうのはいいよね。その情報のふわっていうのが、やっぱり共通のものだったんだなっていう。
だし、それがね、やっぱりね、あの、わかる座組は強いですよ。そういうのを共有できるって。同じ問題意識で。何、まあ、そうっていうところです。
それを何と呼ぶかというか。
すごい嬉しくなっちゃった。
そうだよね。
今起きたよねってい
う。無重力状態あるんだ。いや、そしていいチョイスで。
無重力、まあ分かる。無重力っていうの分かる。
ゼログラビティ、本当に。そのゼログラビティ解決のために、セリフを足すっていう暴挙み
たいな。本番の間に。
コメント間に、結構な量のセリフを足すっていう。今回あんまやんないほうがいい。
気づけ、だいぶやんないほうがいい。
気づけなん
て。お客様に対して、一気にいった
ら。多分俺は、その、修正された夜しか見てないから、多分分かりやすくなったっていうのを言ってんのかもしれないね。
全然違いました
ね。あ、そうなんだ。
気にしましたけどね。
今日、ちょっと朝も結構セリフ切ったりしまくったよね。
朝切ってました。朝も切って。
今日結構選手変わっちゃってて。
そう。だから。
え？削って増えてみたいな。
だって今日折り返しでしょ。半分終わ
り。いつものことじゃないですか。
まあいつものことですけど、いつものことをやっちゃダメなんじゃねえの。
上がり
っ
すね。
まあ。
まあまあ、それはね、
どの劇団でもそうでしょ、
うん、それはそうなんだけどね、もちろん。
無重力状態の変わった。なんかもう一個あったんだよな。あ、稼ぐって俺使ってたっけ、今回。あんまり言わないか。
そうなんだ。
稼ぐはこれもうシチュエーションコメディ用語かどうか知らないけど、
まあ、アガリスク用語ではある気はするね。
この台本の一番後ろに。
ってあった。
いかに前半の笑いを稼ぐか
っていう稼ぐか
があったの、まあ、それですごいと思う。
ああ
確かに。
これはちょっとディクションで入れておいた方がいいですよ。
稼ぐか。
構造上特に笑いを取るものではないセリフを面白いっぽく言って。
でも稼いでっていう。
取るじゃない
んだよ。笑いを稼ぐ。
小銭的に。
小銭。本当に小銭。
小銭で、今般の宿だけどうにかするっていう。
とりあえず次まで、次まで伸ばす。
一晩持てば、鉱脈はあるから。これ、たどり着くまで。
小銭を欲することによって、あ、この人、金が欲しい人なんだっていうのをお客さんに分かってもらえるみたいな。
なんかありましたよね、稽古中で動き、なんかそのあえて違う方向に振っといてみたいなのも、多分声でやってないのか分からない。
多分ジャムさんよくやるやつ。
ジャムさんめちゃ面白いやつですよ。
こっちにびっくりしなきゃいけないからこっち向いとこうみたいなやつね。
そうそうそうそう、これなんて言うの、
なんだろう、
これ決めます。
なんて言うんだろうね。
でも目線を外すのはよくやりますよ、
ね、うん、外す。とりあえず
逆
違うところを、そう、逆ぶりとか。
逆ぶり
やりますね。バックハンド。
でね、でも、どうなんだろう。一人の人間としてさ、捉えたらさ、あんまそんなことはやっちゃダメ
だ。まあまあ、それはね。
完全に次のためのさ。
まあまあ、振りだからね、完全
に。それによってこれがさ、振り向いたのがさ、リアクションじゃなくなっちゃうわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、
アクションになっちゃうわけ、うん、準備したことによる。なんだけどこれやった方がいいんだよな。
そう、だからそれ、まあ明らかに分かる人には明らかな準備だったとしても、なんかうまいことやるんですよ、そこは。
結構ちゃんとさ、あの見ててうまい逆振り来るとおって思いません？
お、うまいってなる。あの技術点が上がるパターンだ
よ。逆振りで目線の外し方が、お、目線外したってところでもうちょっとテンション上がるじゃないですか。
あ、来た来たって。
お、行くぞ。
例えば、今回の作品で言うと、京子と沼田がなんか勘違いして会話してる時の、京子がやり、逆振り合いがめちゃくちゃあって、奥さんと、あの男と、京子さんと、私っていう時の、いきなり自分の話を振られるっていう時の、
その前に、そう、その前に、どう外しとくかっていう。
目線だけじゃなくて、意識でも逆ブリックでなんかやってると思ってて、おっくりアクション取るために一瞬気を抜いとくっていうとか、多分さ、明確に目線でやんなくても、ちょっとした意識とか、
油断でいける。
それで、その意識で稼げないときでも体の向きとかまで使うみたいな。うん、加速度、それこそ、をつけるかっていう。
だから結局同じ話ばっかりしてたり、わけわかんない話されてて、めんどくせえなってなって、ってなるっていう。そうそう。そのめんどくせえなでいかに外しとくかっていう。
最適なタイミングでね。
そうそう。
リアクションを見逃すためにあえて違う行動や状態に自分を向かう。
よくやっちゃダメって言われる
やつ。それね、あのストレートな芝居だったら本当にやっちゃダメなやつなんだけど、そう、準備してるだろうって怒られるやつなんだけど、それね、面白いんだもんだって。
だから俺、なんだろうね、料理が上手くなるじゃないですよね。
うん。
マヨネーズとかぶっかけてる。
そもそも味変えちゃって
んだよ。ラーメン屋ですげえ怒られるやつでしょ。うるせえ、ニンニクいっぱい入れてんだみたいな。
まあでもね、それはそうだと思う。
真面目に真剣にやるんだけど、多分技術論としてそういうものを入れることによって、なんだろう、真剣にやってるんだけど、うん、真剣に見えないようにする。
そうですね。滑稽に見せるっていう部分でね。
あとマジで怒らない
っていう。そうそうそう。
ジャムさんよく言いますよね。
そう、上に怒るっていう。面と向かってわーって言うと、見てる方は引いちゃうから、もうって怒るっていう。
上に怒るはあるよね。うん、てかやっぱ、上に、
上ってよく使いますね。今日俺は横田さんにも言った気がして、うん、
上来ました、上言われました、意識を上に飛ばして
相手に面と向かって、うん、全然関係ないことを熱弁すると、うん、だからなんていうの、相手に向かって言ってんだけど内容的にはどう考えても違う人の話をしてるみたいなことをしたいときに、
まあ、そうね、うん、対象が上にあるっていう。
まっすぐ相手を見ながら、熱量は落とさずに、意識だけ上に向かっていってみたいな、そんなことは言ったので、うん、上にシリーズありますよね。
そうそう。
意識を上に持ってい
くとか。
これはもう定義が難しいですね。こんなみたいな話だった。
そう、意識もそうです。だから、ね、見せ方もそうだし、その怒るっていうのに関してはやっぱり笑いにするためには絶対に相手にぶつけちゃいけないっていう、ね、分かんない人には絶対分かんないって、ね、感覚的にも、あの一回あこういうことかっていうのを理解しないと絶対無理なんです
けど、多分 前回で前に向かって相手にぶつけても怖くない人はいますよ、
まあまあまあね、うん、いるわ。ただ逆用は上に向かうというか、その自分の中でわーってなるのは散々やってるけど、人にぶつけることができない人になってるから、ストレートの芝居ができないっていう。
そうですね。逆ぶりしちゃいますもんね。
そうそう。あの、だから、
二度見をしてしまう。
多分、俺を好んでくれる人が、よくどんな芝居に出るも、やっぱり矢吹さんが出ると、ジャンプさんが出ると、コメディ、シチュエーションコメディになりますねって。多分ストレートな人から見たら最悪な芝居してるんだろうなって思って、
少し
にそう
臭い芝居をしやがって
みたいな、だからコメディを見に来てない人が俺を見たら最悪なんだろうなって思う。それしかできないんですよできないんですよって思いながらやってる。
ところですかね、
よくですかね、
これが収穫あったんじゃないですか、
うん、ね、いろいろ見えるものが。
さて、では結構いろいろ中身を喋ってしまったような、ネタバレなのかあんまり喋ってないのか何とも言えないラインになっちゃいましたけど、
まあ、まあ、逆に
これが何を言ってるのかをね、知りたかったらぜひ
見に来てください
あとこれ、あの見た方がね、
あ、
聞いていただくと楽しいんじゃないかと思うんですけど、
ということで、
お知らせだけ、
あ、お知らせ、
はい、じゃあそんなこんなでたくさん喋っているこのメンバー、中田さん、山さん、野村くんも出ているみんなの部屋会が、はい、10月21日日曜日の夜6時の会までですね。
あと、これがいつ上がるかな、ね、まあ土日、はい、はい、土曜日には上がるようにし
てますね。ただ、土曜日の昼の会、
ああ
、大体ひょうそらくもアップされた頃には
完売
だ、日曜日千秋楽、日曜日の夜18時の会しか残ってないかもしれないんですけれども、阿佐ヶ谷の、
まあ、キャンキャン、
あの阿佐ヶ谷の高架下アニメストリートというところにあるチャラで阿佐ヶ谷というところでやっておりますので、ぜひぜひ
よろしくお願いします。
はい、あとアガリスクの情報としては、我が家の最終的解決のサイトができたよとか、チラシができたよとか、いろいろありますけど、ね、まあ、詳しくはウェブサイトをご覧ください。
よろしくお願いします。
ありますかね、
ですかね。あとコントレックスの宣伝はいいか、
大丈夫です。
あの人がみんなやってるもんね。はい。じゃあ、そんなところで、これが特殊なタイミングで上がる回になるけど、特別回ということでいいんですよね。矢吹ジャンプと富坂優のシチュエーションコメディクショナリー特別回でございました。矢吹ジャンプと
富坂優と、
中田優と、エマスリンと、
野村です。
でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。